様、番組ホームページからお送りください。
ときめく時を TBS ラジオ。
北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。1月25日日曜日、朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。強い寒気の影響で北陸を中心に日本海側で大雪となっています。皆さんもニュースなどで知っていると思いますが、今日25日日曜日も西日本でも積雪が増える見込みです。すでに顕著な大雪に関する気象情報が発表された福井県、さらに今日未明から早朝にかけ石川県と鳥取県にも顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。日本海側の広い地域では今日日曜日の午前中にかけ大雪のピークとなる見込みで、平地でも短時間に積雪が急増する恐れがあり、警戒が必要だということです。そして交通に影響が出ているんですよね。雪の影響で大阪と名古屋を結ぶ主な道路が一斉に通行止めとなっています。今朝午前4時以降、名神高速の京都東インターから小牧インターをはじめ、新名神高速国道1号や名阪国道なども予防的通行止めとなっていて、大阪と名古屋の間、東西の交通が陸路でできなくなっています。配送の、ね、トラックドライバーの皆さん方なんかは多分車の中ということなのかもしれませんし、ずいぶん早くから、ね、情報出ていたので事前に対応しているということがあるかもしれませんが、一方新幹線ですが、 JR 東海によりますと雪の影響により名古屋と京都の間で速度を落として運転を行っていて遅れが発生しています。止まってはいないということですね。ただ時間の経過とともに遅れている区間が拡大していきます。ご利用の際はホームページなどの確認をお願いします。日本海側、北陸、そして今日は西日本広い範囲でということで、近畿あるいは中国地方もということですね。日本列島ちょうど背骨のような山がありますんで、太平洋側はねいい天気なんですが、その分山にあたって全部日本海側に雪を落としているということですね。関東地方は平野部広く晴れて乾燥が続きます。北部の山沿いではやはり雪、積雪が増えます。東京の降水確率午後 10%、 夜は 0% です。今朝ねかなり冷え込んでますよね。宇都宮ではマイナス4度、東京都心では1度まで気温が下がっています。今日の最高気温、東京千葉で9度、熊谷横浜で8度、宇都宮水戸で7度、前橋で6度予想です。明日26日月曜日、関東地方平野部晴れ、東京の予想最高気温8度、引き続き寒さが続きます。週間予報は晴れマークがずらりと並んでいます。平野部では引き続き乾燥した冬晴れが続きそうです。長期予報見ましてもね、ずっとね雨マークがついてなくて、2月1日ですか、来週の日曜日に東京でも雪っていうね予報がちらちら出てきていますけれど、そしてこの番組聞いてる皆さん方はね、ダムの貯水率にちょっと一加減あるという方が多いようで、かなり心配なんですが、現在利根川水系9ダム合計貯水率は 47%、 荒川水系が 39% ということで、いずれも 50% を切っているということですね。かなり厳しい状況がしばらく続くと見られます。そして神奈川のねダムはいつも荒川水系、利根川水系に頼っていないので、他の関東の他県に比べて状況が違うんだということを言ってまいりまして、河 神奈川の4ダムはいつもね80とか90近くありますもんね。
そうですよね、夏そうですよね。
ところが今回は神奈川4ダムの合計貯水率が 50% ということで、宮ヶ瀬ダムが完成する前の1996年に渇水に見舞われて以来の貯水率の低さということなんだそうです。ねえ、あの強いと言われていた神奈川でさえ。ただ神奈川県は水資源を大切に使いましょうと呼びかけながらも、今のところ特段の節水を求める状況ではないと発表していますね。まあ、もちろん大事に使わなきゃいけないということなんですが、神奈川はですね、相模川水系と酒匂川水系って分かれてるんですけれども、この両方の水系がピンチの時は交互交互の水系間の連携を行っているということで、現在相模川水系の合計貯水率が下がっているということで、酒匂川水系の取水量を増やすといった連携を開始してこのピンチを乗り越えようとしていると。私も喋っていながらよく分かってませんけれども、なんかちょっとまた一つ策を講じてるっていうことみたいですね。
そうなんですね、頼もしいですね。
頼もしいですね。一時はねちょっとダム作りすぎっていうことでちょっと反対の運動なんかもあったようですが、まあ、もちろんねヤンバダムの時も反対ありましたけれども、ダムを作るということはね簡単に結論を出してはいけない話だと思いますけれども、まあ水不足の時などには、まあ、頼りになるということはある程度あるなというふうには思いますね。
そうですね、
ちょっとね、まだ雪解けの水を期待するには早いので、しばらくこれだけ乾燥したらやっぱり水足りなくなりますんでね、まあ、おのおのできる限りということですね。できることはやっていきたいなというふうに思います。皆さんもぜひそうしてください。
お願いいたします。
中澤さん、またちょっと鼻声ですけど、
大丈夫ですか？ずっと年明けてからこのような調子で本当にお聞き苦しく恐縮です。はい、元気なんですけれども、これが普通になってしまいました。
そう ね、私もねずっといつ風邪ひいたんだか忘れちゃったんだけど、風邪ひいてから少しやっぱり咳が、ね、抜けなくて2ヶ月ぐらいね結構咳したりとか、またねちょっと喘息気味になってて心配だなっていうところもあるんですけどもね、なんかちょっとそういう方ね増えてますよね。お気をつけいただきたいと思います。さて今日のメッセージテーマはこちらです。スマホにまつわる話。大分市のトライスターさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スマホの話ですが、とうとう私やってしまったんです、飛行機で雑誌を見ているとき、なかなか見づらかったので見たい場所の上からスワイプしてしまいました。50のおっさんです。紙の雑誌を読んでいたんだけど、ちょっと拡大したいなと思って、はい、2本の指でこうギュッとこう広げたんでしょう。
やります、やります。
やる、
はい、
さすがに雑誌の上でやる、
うっかりしちゃうんですよね。
あ、そうですか。
老眼も進んできているっていうこともあり、
あ、老眼フリーマン。
え、
モーガンフリーマンさん。
そうですね、
中澤さんも老眼入ってる。
キュッていう時にこう願望も込めて広げてみたりしますね。
あ、もうね、分かっていながらね、分かっていながら見えないっていうことをのショックを和らげるためにふざけて、ね、タッチパネルとか難しいですよね。タッチパネル式のモニターなのかタッチパネルなのか分かんなくて、とりあえずモニターの上ベタベタ触っちゃうみたいなことはあるでしょ。
それもありますね。
そうですよね、
ありますね。
私レンタカーたまに借りるんですけど、レンタカーとか初めてのカーナビだから、はい、使い方よく分からないからものすごい触ってしたらタッチパネルじゃなかったりしてね、え、そうですか。練馬区のカギしっぽもこちゃん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ペット飼ってらっしゃるのかな、ペットを飼っていらっしゃるのかな、ね、去年の話ですが、夕食とんかつをあげているとき、75歳で一人暮らしをしている実家の母から電話がありました。母はとにかく高校野球が大好き、一方私はさほど興味ありませんが、母曰く強豪校と初出場の高校の試合が先ほど終わり、最高の試合だった、あのダブルプレーが効いたなどと興奮冷めやらず、次々と電話口で話を進めてきます。私は興味がさほどない上にとんかつをあげており、それどころではなかったため うんうんうん、いい試合でよかったね、うんと適当に話を合わせつつ、お母さんごめんね、今とんかつあげててちょっと忙しいんだ、だからごめんね。母は、はい、あ、そうだったの、わかった、ごめんとのことだったので、私はスマホを離しました。その後さっととんかつをあげ夕食の準備を進めていると、切ったはずの置いたスマホから何やら音がもぞもぞ聞こえてきます。不思議に思い耳に当ててみると母の歌声が聞こえてくるのです。電話を切ったと思っていたものの、実際は電話は切れておらず、そのまま試合に勝った高校の校歌を一緒に歌っている母の声が漏れ聞こえているのでした。しかも初出場の聞いたこともないであろう校歌を大声で気分良さそうに歌っているのです。そのことを母に話すと、いつも勝った高校の校歌を歌っているので、知らない校歌でもそれなりに歌えるようなことはできるんだという話でした。スマホがなかったら一人暮らしの母のそんな日常を知る術はありませんでした。スマホといえばこの話を思い出します。
いいですね、
ね、
うんうん、お互い切ったつもりね、切れてなかったんですね。
そうね、向こうが切るだろうと思ってて、
う
ん、
そうね、
そしたら向こうもそうで、そしてちょっとね最近スマートフォンの電話切るボタンとかがね、
そう、
うん、ガチャンっていうわけじゃないもんね、
ないからね、うん、はい、
そしたらお母さんが向こうで歌ってたって
。初めて聞いた効果を。
初めて、まあいろいろ自分の母親がね、なんか効果を大きな声で、しかも知らない学校の効果を歌ってるっていうのもびっくりするだろうしね。またなんで歌えるんだっていう疑問も湧いてくるし、うん、知らない高校の効果でもそれなりに歌えるっていう
ね。っていうね、そのお母様の言動にもね、
そう、能力にもね、
能力にも、うん、とても誇らしいような。
誇らしいような不気味な感じもするしね。なんで歌えるんだろうっていうね。
そうですね、うん、それでよかったなっていう気持ちもあり、ね、あったりね。
でもなんか初見の歌とかを上手に歌える人っているよね。
あ、そうですか、う
ん、なんかあれ能力だろうね多分ね。
ああ
きっと、
あ、うん、雰囲気空気合わせて
雰囲気
いけちゃう、
うん、いけちゃうっていう感じの人、うん、なんかほらカラオケとか行っても、あ、この曲知ってんのって、うん、知らないとかね。え、そうなんだみたいな。え、でもなんか知ってる感じで乗ってるじゃんみたいなとかさ、うん、うんうん、ね、あるよね、うん、ライブとかコンサートとか行ってもさ、うん、ちょっと心の中でさ、やべえ知らない歌が多いんだとか思ってるとね、横の人とかがすごいなんか一緒に行った人がさ乗っててさ、あ、しっかり予習してるんだなと思ってね、
う
ん、大したもんだなとか思って、うん、で話聞いてみると、うん、全然知らなかったって。あ、そうなんだって、うん、なんかライブで知ってる曲とかやってくれとかいうにわかファンは嫌だななんとか言ったりとかして、あ、そうだよね、なん
か、
そうだよね、あと立派な社会人は絶対言わないけど、あれでしょ、コンサート行ったらやっぱり知ってる歌やってほしいよね。それは言っちゃダメなんでしょ、それ言っちゃダメなんでしょ。
知ってる歌はね、気持ちがぶち上がりますよね。
そうだよね、うんうん、でも言っちゃダメなんでしょ。
そうなのかやっぱりね、うんうん、そこは、うん、そうね、そりゃそうよ、
言っちゃいけない、あの、あ、社会人の言っちゃいけないことってなんかいくつかあるじゃない、
うん
うん、あの東京の人はしっかりおつゆにお蕎麦つけちゃダメっていうのもあるし、お刺身に醤油ベタベタつけちゃダメっていうのもあるしさ、あとはルノアールとか印象派の映画をわからないと言っちゃいけないとかさ。あるでしょ、暗黙のね、
あ
と三島由紀夫の小説がわからないもう言っちゃダメなんでしょ。
そっか、
うん、違ったっけ、
村上春樹も好きっていうこと
に、村上春樹も、うん、そう言っちゃいけないでしょ。
なるほどね、
うん、そうそうそう、うん、あとあのほらノーベル文学賞取られた先生、名前なんだっけ、
川端、
違います、大江健三郎さんの、うん、話もさ、うん、分からないって言っちゃいけないでしょ。いろいろあるよね、そう、あれ何の話だっけ。
コンサートでは知った曲、
そうそう、コンサートで、そう、コンサートでは知ってる曲をやってほしいっていう気持ちは言っちゃダメっていうね、はい、そうですよね、うん、うん、大丈夫かしら、私自分の印象とイメージだけを落とした感じになってない。
みんなひっそり共感してると思います。
そうですか、ねえ、うん、でも大事だよねそういうことは ね、はい、練馬区の、あ、この方は読みましたね、失礼しました。
あ、練馬区が続きます。
この方は20代の女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めてメール送ります、ありがとうございます、ナイスハッスル、
ナイスハッスル。
私は携帯のショップで店員をしています。
おあら、
携帯ショップの店員さんはすごいよね、いろいろ。
そう思います。
もうちょっとしたあれだもんね、うん、2時間ぐらいその人マンツーマンでね、
はい、
いろんな人に対応して、
専門職
ストレスいかばかりかと思っちゃうけど。私の職業病はドラマや映画を見ていると出演者のスマートフォンの機種に目がいってしまうことです。10年くらい前のドラマでも分かります。
うわ、
やっぱりそうだよね。昨年の夏、部下から彼が二股をかけているかもしれないと相談を受けました。なぜそう思うのかをよく聞いてみると、 LINE のアイコンが、あの自分のね写真のところですよね、 LINE のアイコンが海の写真を撮る彼の後ろ姿を誰かが撮っている写真に変わっていたからとのこと、
うんうん、
これはちょっとステディーな人が撮ってるんじゃないかと思わせてるってことね。そしてそれを問い詰めたところ、いやいやそれはね2年前の写真なんだと答えたそうですが、ただその部下はその彼の写真をニョイーンとアップにし、まあ、これこそスワイプでしょうかね、彼氏の手元に映るスマホが2年前には発売されてない機種だと結論付けました。この背面カメラは何々、しかもこの色は何々の限定色だと、私は怖っと思いました。携帯ショップ店員より探偵の方が向いていると思いました。その後彼の二股が発覚しましたが、先日その部下も幸せに寿退社をしました。お相手は違う男性でした。私はまたしても怖っと思いました。ありがたい。
ただものじゃないですね。怖っと思いました。
ずっとねあのこの方はそばで見ていたわけだから ね、
そ、 うですものね、
その部下の恋の行方をね、
うん、探偵張りの、ね、うん、かせ
どれぐらいの距離でねその人と接していたのか分かんないけど、確かに真横で連日それぐらいのストーリー見せられるとね、怖っ。いいじゃないね、でもね、
そうなんだ、
ね、2年前の写真だっていう風にすっとぼけたんだけど、いや違うだろうっていう、携帯の機種の発売の経緯があるからというね。
かっこいいですね。
そうね、
分かっちゃって、
やっぱりプロだね。
プロですね、途中のプロです。
皆さんからのメッセージをお待ちしています。
メッセージの受付電話番号は 03-3584-954 です。ファックスの番号は 03-5562-0954、 メールアドレスは nichiten@tbs.co.jp nichiten@tbs.co.jp です。抽選で5名の方に日天皇と3名の方にはカルピセットをプレゼント、さらにメッセージを紹介した全ての方にイラストレーター小川慎二郎さん作のオリジナルポストカード、途中下車シリーズ都電荒川線美濃和橋をお送りしています。今日のテーマはスマホにまつわる話、皆さんからのメッセージお待ちしています。
それでは1曲お聴きいただきます。横浜市のマンハッタン冷え性さん、男性の方からリクエストいただきました、ありがとうございます。エルビス・プレスリー with ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団の演奏です。 Let it be me。 God bless the day I found you, I want to stay around you, and so I beg you, let it be me.Now and forever, let it be me.
you'll always let me be.
横浜市のマンハッタン冷え性さんからのリクエスト、エルビス・プレスリー、Let It Be Me でした。
ここで横浜タイヤがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村まなみさんです。おはようございます。
おはようございます。お伝えします。雪のため上信越道は通行止めが入ってきました。上信越道信州中野と信濃町の間、上下線とも通行止めの一方が入っています。また名神高速や新名神高速道路など雪に伴う、予防的通行止めも実施されています。お気をつけください。この時間首都高速は各線車の流れはスムーズです。都内の一般道、今日は新宿シティハーフマラソンが行われています。明治神宮外苑や国立競技場周辺、新宿通りや靖国通りなど新宿区内の道路は交通規制が行われています。首都高速4号線の上り、外苑の出口も午後1時頃まで利用できません。この時間影響は靖国通りの外回りに出ていて、住吉町で500メートルの渋滞、通過は15分です。警視庁から以上です。
はい、中村まなみさんでした。次の TBS ラジオ交通情報は10時57分頃です。
はい、もしもし、 TBS ラジオですが、
安住紳一郎の日曜天国、今日のメッセージテーマはスマホにまつわる話。受付電話番号は 03-3584-0954、 ファックス番号は 03-5562-0954、 メールはパソコンでも携帯からでも日電アットマーク tbs.co.jp。 皆様からのメッセージお待ちしています。
吉岡里帆です。滑ったらどうしよう、止まれなかったらどうしよう、冬の運転って心配ですよね。私はより安心して運転したいから、冬にはスタッドレスタイヤ、氷に強いアイスガード8を選びます。ぜひあなたも横浜タイヤ。
醤油情報センターでは公式 X アカウントを通じて、レシピや全国の蔵元の取り組みなどの醤油情報の発信や、フォロワーである醤油応援隊限定キャンペーンを実施しています。ぜひフォローとハッシュタグ醤油応援隊をつけて投稿をお願いします。
一斉に降り波走り出してゆこう、いただきますの味方さ、僕らは今日
日本の美味しいを物流で支える折り紙カラーの朝日ロジスティクスです。
日天お出かけリサーチ。このコーナーは東京カリンと観音温泉、デニーズ、暮らしの友グループ、日本伝説工業の提供でお送りします。
中継コーナー、今朝は楠葉恵美さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
埼玉県本庄市の久米原農園から旬のイチゴをご紹介します。はい、外は寒いんですけれども、今いちごのハウスの中なのであったかいです。全長40メートルほどあるハウスの中にも青々したフレッシュな香りが漂ってまして、土からいちごが土に植わっています。で、埼玉県は紅玉やアマリン、カオリンなどオリジナル品種が人気で、さまざまないちごのコンテストで賞を取っているんですが、去年の全国いちご選手権で最高金賞を取っているのがここ久米原農園なんです。
すごい。
8代目の久米原義行さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
その賞を取ったのがアマリン極みということで、普通のアマリンとは違うんですか？
そうですね、もうアマリンの中からエリート中のエリートを選び抜いたもの、あの色とか艶とか形とか大きさですね、はい、そういったものの中から選んだものがアマリンの極みになってます。
調べたところに言うとアマリンって普通のイチゴよりちょっと実が少なくなるけどそこから選んでるっていうことなんですね。
はい、そうですね。通常15粒から20粒程度イチゴがなるんですけども、アマリンは8粒程度しか実がならないんで、その中から選んだものになります。
ちょっとご用意いただいてますが、真っ赤っか、そして艶もすごい。大きさはね、普通のイチゴの一回り大きいぐらい、直径5、6センチぐらいで、ただヘタをめくってもキワキワまで赤いですね。
はい、もう完熟するまで木にならしといて、そこで収穫するようにしてます。
極限まで。
もう最近アマリン手に入らないもんね、なんかね。
ありがとうございます。
そうですよ。ではいただきます。
うん、高いし。
うん、うん、うわ、おいしい。
最高じゃない。
最高。甘さがすごくて、はい、みずみずしいのに、はい、どこまでも濃い。
そうですね、
甘さが濃いです。なんでこんなに、育て方に何か秘密があるんですか？
そうですね、極限までストレスをかけるようにしてまして、はい、お水もなるべく切るような状態で管理するような、はい、上げすぎずに、はい。
で、最初土から出てるなと思ったんですけど、よく観光農園、いちご狩りで見る腰の高さのいちごのとこじゃなくて土に植わってるんですね。は
い、そうですね、高設栽培と違いまして、うん、土の方で健康診断するんですけれども、土の状態がどういう状態かを調べて、はい、肥料をあげたりとか、この肥料は切ったりとかっていう管理はさせてもらってます。
来週その全国いちご選手権が、はい、今年のがありますけど、はい、最高金賞今年も取れそうですか？
そうですね、まだ2連覇っていう前人未到のところは誰も取ってはいないんで、うん、はい、僕もそこを目指して取りたいんですけども、はい、父が実は僕が取れるんなら俺も取れるんじゃないかということで、エントリー始めまして、はい、実はちょっと父もう黙ってたんですけど、眠れる獅子を起こしてしまったかなと、うん、はい。
あ、じゃあ久米原農園からはじゃああれなのね、7代目と8代目が2人エントリーするということ。
そういうことです。
あららら、ら、
実は身近にライバルがいまして、はい、
ちょっとあれだよね、お父さんも譲ってほしいよね。
いやー、もうやっぱり父も経験が40年以上やってるもんですから、うん、僕なんかあまりに作り始めたのは僕の方が長いんですけども、うん、はい、父がもうその経験を生かしてどんどんどんどん栽培技術を今上げてきてまして、
うん、はい、教えちゃったら賞を取ってくるようになった、
はい、そうですね、もう僕なんかはもう全然父のなんていうんですかね、その見て盗んではいるんですけども、うん、はい、なかなか父も教えてくれないもんですから、はい、やっぱりそういう意味ではいろいろとライバルです ね、 すね、はい、
A チームと B チームが強豪校になるよ ね、 ね、優勝と準優勝が A チーム B チーム持ってくって
、2人とも頑張っていただきたいです、うん、はい、こちらのアマリン極みですが、1パック12粒から15粒で7500円、通常のアマリンは4パックで3500円ぐらいですね、はいはい、久米原農園は完全予約制ですので、詳しくはホームページご覧ください。久米原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
コンテスト頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
東京カリンとのはちみつカリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？
はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。
日本中どこで食べても東京カリンと。
はちみつカリンと東京カリンと。
お肌ルンルン観音温泉、超軟水の天然温泉、飲んでゴーゴー観音温泉。
え？観音温泉って飲めるんだ。
お肌ルンルン観音温泉、飲んでゴーゴー観音温泉。
じいじごちそうさま。
娘のリクエストで今日は3世代でデニーズでちょっと贅沢。
たくさん食べたけどお会計大丈夫？
大丈夫、これがあるよ。
デニーズアプリは毎月15日はシニアデー、60歳以上対象に 15% オフのクーポンを配信中。デニーズへようこそ。
私たちが行う遺品整理は、残された遺品を処分して廃棄することではありません。個人様の思い出の品を探し出したり、それをお渡しするのも私たちの使命です。片付けるのではない、見つけるんだ。遺品整理は、メモリー
ズ。乾杯！
久しぶり。今何やってんだ？
変わらず鉄道電気工事の会社。他にも一般電気や情報通信工事もいろいろやってるよ。
会社名なんだっけ？
日本電設工業。
電設、いい響きだな。
そう、社会インフラを支える日本電設工業。
日展お出かけリサーチ。このコーナーは東京カリンと観音温泉、デニーズ、暮らしの友グループ、日本電設工業の提供でお送りしました。
16茶
乾いた体に16チャージ。ミネラルプラス16素材。16茶。朝日飲料。
兄さん、姉さん、父さん、母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。兄さん、姉さん、父さん、母さん、キッコーナー。ほんなら今からみんなで一緒に行こうな。キッコーナ
ー。街の明かり、キッコーナー。
さばいて日展。このコーナーは ECC ジュニア、商栄建設グループ、山田電機の提供でお送りします。
時刻は10時31分です。さばいて日展、今朝の担当渡辺俊アナウンサーです。おはようございます。
おはようございます。お願いします。
お願いします。
それでは先週起こったニュースがわかる日展ニュースフラッシュです。まずは1月21日水曜日、去年の大晦日、水戸市でネイリストの女性が殺害された事件で、元交際相手の28歳の男が逮捕されました。男は発信機の入ったぬいぐるみで女性の自宅を特定した可能性があることが分かりました。同じく水曜日、安倍元総理銃撃事件の裁判、山上徹也被告に求刑通り無期懲役の判決が言い渡されました。同じ日、新潟の柏崎刈羽原発が再稼働、しかし不具合が起き、東京電力は翌日原子炉を停止させています。22日木曜日、ひふみんの愛称で親しまれた将棋の加藤一二三九段が亡くなりました。86歳でした。おしまいは23日金曜日、衆議院が解散し、事実上の選挙戦がスタート。投開票は来月2月8日日曜日です。それでは今日お伝えするテーマはこちら、愛を込めて花束を。半月後のバレンタインデーに関する少し意外なデータからご紹介します。バレンタインは主に女性から男性にチョコを贈るのが風習ですが、逆にバレンタインに女性に花を贈った経験がある20代男性、これ何人に1人くらいいると思いますか？
バレンタインデーはね、女性から男性にチョコレートを贈るっていう人が多いよね。
はい、
その認識だよね。
主にそうです。
今は男性から女性に花を贈る人もいるってことね。
その男性の割合は何人に1人くらいだと思いますか、ね、
全世代で
20代だ。
20代で、
はい、
へ、
何人に1人ってことは結構いるっていうことだよね。
そうなんです。これが正解が7人に1人、およそ 14%。
おお、
結構多いですよ ね、
ね。
時代の変化、まあ、20代男性ということで感じますが、きっかけがお花屋業界が仕掛けたキャンペーン、2011年に始まりました。もともと欧米ではバレンタインは日本とは逆、男性が愛する女性に花を贈るのが定番で、それを参考にしたようです。花の消費拡大、バレンタインにお花をということで今年で15年、特に若い男性に刺さったようなんですね。またバレンタインだけではなく、実は今急速に日本人花束を手に取り始めています。実際にお花や園芸の市場では、その花束の消費額がこの5年で4倍に増え、総務省の家計調査最新のデータでは、29歳以下の世帯は切り花の消費額が急増しているそうなんですね。花の消費を引っ張るのは若者で、そして消費の中心というのがこの時期にある2大イベントなんです。まずは最近ありました成人式、親に花束を贈る光景が急に定着しました。私も映像で見たものでは、北九州の成人式でも花魁姿の二十歳が花束を渡し、一家で号泣するような、そんなシーンがありました。
あれはまあ北九州だからじゃない、違うの？
そうですね、北九州の成人式で起こった現象ですけども、うん、それが他の成人式でもそのように増えてきているということです。
見かけました。
さらにもう一つ二大イベント、卒業式です。これからありますね。 主に中高校生ですが、好きな人や友達同士で花束を渡すことがイベント化。動画も山ほど上がってまして、後ろ手にこう花束を持ってちょこちょこ走って意中の人の前に行って渡す、この可愛らしさがね、一つの様式美ということでした。
様式美なんだ。
この新花束カルチャー急拡大の理由はやはり SNS 受け。動画が拡散し、それを後輩が見ます。すると憧れる、憧れの行事かというのがここ数年のトレンド。また花束にもトレンドがあるようで、近年卒業式用の注文が増えているという浅草のお花屋で、卒業式で思いを伝える用、プロポーズ用、この用途だけ伝えまして、花束を2つ作っていただきました。予算はそれぞれ3000円です。今目の前にありますが、
わー、
違いは一目瞭然ですね。卒業式用が青いバラです。
へ
ー、こちらから頼んでないんですよ。本当卒業式用にお願いしますということで、この真っ青青のバラだったんですが、理由を店員さんに伺うと、高校生からリクエストが非常に多いんだそうですね。だから選んでみたということでした。 SNS で動画を見ますとね、青い花束というのも非常に多く、青いブレザーによく映えまして、さらに非日常感が演出できるということでトレンドになっているのではないかと、
ね、青いバラってあるんだね。
そうですね、ブルーローズという
ね、ブルーローズね、
はい、
うーん。
そしてそのお隣がプロポーズ用、これはバラとスイートピーで、まあ、外さないピンク中心の婦人となって、
ね、これはね、
うん、定番と言ってもいいかもしれないですね。
綺麗ですね、
はい。そして若者の花束現象、もう一つ推し活ブームもあるのではないかと思います。推し活で声優や VTuber のイベントに花束だったりフラワースタンドを送るということも定番化してますよね、うん、ということで若い世代で急速に広がる花束文化ですが、一方で卒業式も成人式ももうない、 SNS 映えもどうだっていいよというね、30代より上の世代、この流れ
決めつけがすごいな。
そうですね、うん、私ももう少しで30歳になるので、はいはい、この流れに加われないのかというところなんですが、少しずつ変化が起きているところもあるようで、例えば還暦祝い、赤いちゃんちゃん子を渡すという風習から赤いバラを贈る、そういったように ね置き換わっているような ね、う
ん、ちょっとね、昔の60と今の60違うもんね。
そうですね、
はい。ただ心配なのが、気をつけたいのが、頑張ってブームに乗ったらもうすでに終わっていたというパターン、うん、高校生たちはですね、今勝負は周りとの違いが出しづらくなってきた花束から、花束を装飾する周りのド派手なバルーンアート、これをどうするかというところに移り始めているようなので、
なるほど、
はい、もし花を買いたい、まあ、花をもらって嫌な気持ちになる人はいないので、たまにはね、お花買ってみてはどうでしょうか。
それにしても切り花の消費が4倍になるってのはすごいね。
そうですね。
渡辺俊アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お聴きいただきます。世田谷区のランランさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。江口洋介さんです。恋をした夜はお聴きください。
初めての夜だった、星も月も青くて、君の部屋の明かりを一人遠く見ていた、挨拶でそっと君を呼び出し、高鳴る胸の鼓動を隠しながら歩いた。恋をした夜は全てがうまくいきそうで、迷いのかけらも吹き飛ばし、風に乗り君が優しく微笑めば、ずっとどこまでも続く恋と僕は信じてる。何度も繰り返して、君の後ろ姿を熱く熱く見送った。孤独な夜には何
けど恋をした夜は全てがうまくいきそうで迷いのかけらも吹き飛ばし二人風に乗り君のその手を続く恋と僕は信じてる信じてる信じてる oh,
世田谷区のランランさんからのリクエスト、江口洋介さんで恋をした夜はお聞きいただきました。
よかったらここに座ってください。
Sorry, I don't understand Japanese.
Please have a seat.
Oh, thank you.
英語が話せると誰にでも優しくなれる ECC ジュニア生徒募集中。
ECC
埼玉で家を買うとき、売るとき、建てるとき、省エイ建設グループがお役に立ちます。リフォームもお任せください。地域密着60年以上の実績、
住む人の心を知った家づくり、
省エイ建設。
家電選びがさらに楽しくなるヤマダ電機ライフセレクト。家電、家具、インテリア、お部屋の相談からおもちゃまで、広い売り場で暮らし丸ごと体験体感、あなたの欲しいがきっと見つかるヤマダライフセレクト、ぜひご来店ください。買うならヤマダ。
さばいて日店。このコーナーは ECC ジュニア省エイ建設グループヤマダ電機の提供でお送りしました。
今選ばれてますモータ車買取、最大20社が入札することで下取りよりも平均30万円も高く売れる。やり取りするのは高値をつけた3社だけ。楽に高く売れる、その仕組みモーターだけ。 MOTA で検索。
この時間はアサヒ飲料アシリラシート日水の提供でお送りします。
この100年で変わったこと、ビルの高さ、夏の温度、メイクやファッション、この100年で変わらないもの、恋の甘酸っぱさ、人を思う気持ち、カルピスの美味しさ、100年受け継がれた味わい、体にピース、カルピス。アサヒ飲料。
日水。
食の新たな可能性って何だろう。美味しいってこと、持続可能ってこと、健康的ってこと。食の可能性って一つじゃない。 Good Foods for You。 新しい食であなたをもっとワクワクさせたい。日水。
今日はスマートフォンにまつわる話ということです。最近はスマートフォンは保有率がねすごく増えまして、ちょっとデータがいろいろあるんであれなんですが、8割ぐらいですよね。8割9割ぐらいいってるのかな、なんだかね。そうですよね、その携帯電話的なものを持ってる人の中では 97% ぐらいの人がスマートフォンで、 3% の人はまあこれまでのフューチャーフォンっていうのかな、を使ってるっていうことのようですけどね。もうね今ね本当大変ですよね、スマートフォンとの戦い、使いこなすためのなんていうの、試行錯誤。
そうです ね、 ね、
恐怖も与えてくるしね、なんかいろいろね、便利も犯罪も、モバイルバッテリーやらの火災やらとかさ、
あ、そうです ね、 ね、
そしてあんまり本質理解してないからちょっとよくわかんないことになっちゃったりとかして、
そうです ね、 ね、本当にそうです、ね、
さっきあのちょっとピンチアウトとスワイプを間違ってました、失礼しました。そうですね、拡大するとき2本指でやるのあるピンチアウトっていうでしょ、
あ
ニューっていうね、
そうでした、
スワイプはいらないの、ピッとね、そうですよね、うん、なんか欄外からなんか持ってくるときとかも よくわかんないよね、なんかね、
はい、
あの、
うん、うまくいくときといかないときがあります。
本当ですよね、わ、はい、かります。千葉市のともみさん、50歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほど冒頭で知らない曲が歌える人という話がありましたが、はい、私の夫もそうです、そうですか、
そうですか、
私の好きな曲を流していると夫はさも知っているようにスケルトンなハブエのようなスースー音を鳴らしながらリズムに合わせそれらしく乗っていますが、なんだか私はイラッとします。こういう特技を持っている人いるんですね。そうか、ね、さも知っているようなスケルトンなハブエ、いいね、
そうなんだ、スースースースーみたいな、
って言ってるね。ねえ、すぐ乗れるっていいね。そうね。富山県からいただきましたアモさん、女性の方、50歳の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の近所は皆さん高齢者が多く、田舎なので家族のように交流があります。子供たちと離れて暮らしている方が多いので、ガラケーからスマホに機種変された途端使い方がわからなくなり、家族にすら連絡が取れないなど、わからないことがあるとまず助けを求めに私のところに皆さん来ます。僻地なのでショップまでが遠いからです。そうね、私が対応したトラブルで一番多いものをお知らせします、
はい、
ここのところ電話がかかってこなくなったという人のスマホはだいたい機内モードになっているということです。初めてのスマホで本体を持つ手に力が入っていることが多く、知らない間にサイドのスイッチを長押ししていることが多く、それで機内モードに勝手に切り替わっていて着信がなくなってしまうのです。自分は嫌われてしまったんだろうかと嘆いていたおばあさん、聞けば固定電話を息子さんが解約しスマホにしたそうで、誰からも連絡が来なくなり悩んでいましたが、見せてもらったら機内モードになっていました。ねえ、そうなんだ、こういうことがね、
そうですね、わからないよね、
そう、
そうですよ、
身近に詳しい人がいると助かるよね、
そうなんですよ、
わかる、新車が欲しいさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私のスマホのシリは柴犬のお尻を拭くときに、はい、お尻拭くよの声に反応して、はいと返事を必ずします。そうね、
感度がいいですね、
シリはね、そう、なんかラジオの放送でも何かに反応してね、皆さんのスマートスピーカーが反応しちゃうみたいなことあるみたいですね。
なんかそうみたいですね、わかりませんなどと、
そう、うん、はい、よく聞き取れませんでしたなんて言って ね、 ね、うん、長野県中野市からいただきました、ありがとうございます。長野からありがとうございます。ロシアンティさん、28歳女性の方、
ありがとうございます。
私はスマートフォンを持つのが遅く、20歳からでした。中学生の頃からスマホが普及、高校生の頃は8割方持っていて、そのため高校の友達は卒業の際に連絡を取りようがなく、今ではあまり交流がありません、高校生の頃異性から連絡先を教えてほしい、友達になりたいなどのお誘いがありましたが、スマホがないので家の電話ならいいよというとひるんで諦める人が多く、真剣かそうでないかの判断がそこでつきました。 それでも家電で話をしようと言ってくれた人と付き合いました。今ではその人とは別れましたが、家の固定電話にかけられるくらい真剣かどうか、スマホを持っていないからこそ判断ができた青春でした。確かにそうね、確かに最近なかなかね、家の電話は使わなくなったっていうか、かけなくなったもん ね、
ね、
緊張するよね。
なると緊張します。
そうね、あとはまあいろいろね、詐欺とか多いんで、家の電話はつけてるけど、まあ出なくて留守電でね、あの確認してからっていう人が多かったりしますけれどもね。そうそう、最初家族が出るからね、家電の場合 ね、はい、ね、ドキドキしますよね。
そうでしたよ、
まあ、その時のね受け答えで、その第一関門みたいなのがあったりして ね、
ね、あの子はいいとか言われたり、
しっかりしてるなんて、ね、言われたりとか ね、 ね、でちゃんとやっぱりそこのレベルもあってね、あの受け答えが自然である、失礼でないっていうところからあり、一番最初に出た人と会話が盛り上がれるぐらいな順応性があるとかね。そういう人いましたよ。
そうですか、
そう、順応性高いなと思って見てましたよね。普通はね、だってあれだもんね、なんか電話するとね、あ、すみません、お忙しい時間に、斉藤さんのお宅ですよね、すみませんが、あ、お母様ですか、どうも声が若いからてっきり由美ちゃんかと思ったんですけど、こんな時間にすいません、なんか夕食の時間だななんて思ったんですけど、はははとか言ったりして、そうそうそう、ね、
それ
やったりして、
それ好感度高いのかな、
え、あ、そう違う、
なんか、
え、なんで声が若いから本人かと思いましたってのは定番でしょ。
そうですか、
うん、そうそうそう、でなんかすいません夕食の時間かと思ったんですけど、なんて言って、当然夕食の時間の前だったりするのよ、外してんだけどさ、はい、外してんだけど ね、 そ う、 ね、そうそうそう、
慣れてる、
慣れてる感じがしたりとかさ、そう、最近は乾燥してますもんねとか言ったりして、ね、お母さんと話したりとかさ、いつもあのお宅の前通ってるとお庭が綺麗で、勝手に見させていただいていますねえうちの町のバラ園だから入場料お支払いしないといけないのよね本当は、なんて言って、すいません由美子さんいらっしゃいますか
それ、それアタックしてる女の子にかけた場合、
そうだよ、
あ、そうですか、
うん、違うのとかさ、いろいろあったのよ、もうすでに懐かしい感じでしょ。
さすがですね、
いえ、いろんなことありますよねそう、一曲お聴きいただきましょう、はい、本庄市のホワイトラビットさん、女性の方からいただきました、ありがとうございます。彩香さんで三日月お聴きください。
ずっと一緒にいて二人で歩いた一本道、二つに分かれて別々の方を歩いてく、寂しさで溢れたこの胸抱えて、
この時間はアサヒ飲料アシリラシート日水の提供でお送りしました。
ここでイオン保険サービスからのお知らせです。皆さん、保険選びへの悩みはありませんか。今日紹介するのはイオン保険マーケットです。イオン保険マーケットではライフスタイルの変化に合わせた保険に加入できます。さらに
今までの保険を見直すことで保険料が安くなるなど、より自分に合った保証が見つかります。またパソコンやスマートフォンからおよそ3分で簡単に資料請求ができ、24時間いつでも受付可能なので、忙しい方にもおすすめです。さらに保険のプロである経験豊富なスタッフによる電話相談や、ご希望に応じ自宅やお近くのカフェなどへの訪問相談も行っていますので、対面でじっくり相談いただけます。実際にイオン保険マーケットには、保険料が抑えられた、保証が分かりやすくなったといったお客様の声も数多く寄せられています。もちろん相談は無料、無理な勧誘もありません。現在お得なキャンペーンを実施中。納得のいく保険選びを、まずはイオン保険マーケットで検索してみてください。イオン保険サービスからのお知らせでした。
時刻は10時56分。オートレース振興会がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さんです。お願いします。
はい、お伝えします。雪のため上信越道が通行止めになっていますが、通行止めの区間が伸びました。雪でかなり視界が悪くなっているようです。上信越道は現在新州中野と上越高田の間が上下線とも通行止めです。このほか関越道や長野道、中央道、東北道、磐越道、そして日本海側の高速道路も広い範囲で冬用タイヤなどの滑り止めが必要です。予防的通行止めを行っているところもありますのでお気をつけください。東名高速の下りは大井松田インターの先の吾妻山トンネルで事故の一報です。6キロ渋滞が伸び始めています。都内の一般道、新宿シティハーフマラソンが行われているため、明治神宮外苑や国立競技場周辺、新宿通りや靖国通りなど新宿区内の道路は広い範囲で交通規制が行われています。この影響で新宿通りの下りは四谷三丁目で1キロ、四谷見附から15分です。また首都高速4号線の上り、外苑の出口も利用できません。自然渋滞では環八通りの内回りが杉並の環八ひとみ街道で1キロ、環八五日市から20分です。警視庁から以上です。
中村真奈美さんでした。次の TBS ラジオ交通情報、11時33分頃です。
ダイナマイトポートレス。
町田教官の上司は鬼の生瀬と呼ばれている。その厳しさは訓練生を思うがゆえ、たった1年でプロにする、その責任を彼は果たす。未来のトップレーサーたちへ敬意を込めて、ゼロからプロへ、 BBC トーナメント尼崎開催中。
気になるお天気は気象予報士の田崎真由美さんです。お願いします。
はい、お伝えします。この時間の関東地方は広い範囲で日差しが届いています。今日この後も平野部を中心に広く晴れるでしょう。また晴れて今日も空気が乾燥しています。日中は湿度 20% 台まで下がるところが多いため、火の取り扱いには注意が必要です。
そうですね。
一方、関東北部、群馬県、栃木県の山沿いでは今日も雪が降りやすいでしょう。山沿いでは積雪の増加や路面の凍結にご注意ください。日中の予想最高気温は昨日よりも3度前後低く、東京、千葉、9度、横浜、熊谷、8度、宇都宮、水戸、7度、前橋、6度となっています。冷たい北風も吹くため体感温度はさらに低くなりそうです。一日を通し寒さが厳しくなります。今日も暖かい服装でお過ごしください。また明日も平野部では晴れの天気が続くでしょう。ここまで天気予報をお伝えしました。
田崎真由美さんでした。
龍角散ののどすっきりタブレット、雨より小粒でいつでも手軽にのどケア。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。
安住紳一郎の日曜天国。上から読んだら竹やぶ焼けた、下から読んでも竹やぶ焼けた、なたでここ出たな、肉の多い大の国。上から読んだら新聞紙、下から読んだら読みにくい。お聞きの放送は TBS ラジオです。
時刻は11時です。この後は今日のゲスト、ジャズシンガー綾戸智恵さんをお迎えします。お楽しみに。
東京ガスプレゼンツゲストでダバダ。このコーナーは東京ガスの提供でお送りします。
はあ、頑張った。
お父さんたらまた夜みたいにお風呂入ってるのね、朝から。
ああ、頑張ったな、朝起きるの。
朝でも夜でもあなたの疲れを癒します、東京ガスグループ。
すいません、キャンセル料って
かかりません。
ペナルティとかは
ございません。
次空いてるのってい
つでもいいですよ。
朝5時とかはさすがに
構いません。いつだってお風呂はあなたを大歓迎、東京ガスグループ。
お風呂キャンセルしないでよかった。
それでは今日のゲストです。ジャズシンガー綾戸智恵さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
久しぶり、嬉しいね。
いやー、こちらこそ、はい、嬉しいです、はい、もう廊下から綾戸さんの声聞こえてたから何大騒ぎしたんですか。
いやアロマにね、あんまりええ匂いするから、これ何とアロマですって言ったら、
アロマポット、
またがってたんです。
またがって自分のお尻、
そうお尻またがって
半重膜みたいに
したんですか。いい匂いがこう
わーっと
体中に
3年ぶりということです。5回目の出演になります。
はい、
綾戸智恵さんのプロフィール。1957年大阪のご出身。小学生の頃からピアノの弾き語りを始め、高校3年生17歳の時に渡米、33歳で帰国、神戸でジャズシンガーとして活動スタート。40歳でメジャーデビュー、45歳で紅白歌合戦初出場、そして2月2日にセルフプロデュースアルバム旨味が発売されます。
はい、
うまみはアルファベットでうまみ。
そうです、
あの食べ物のうまみでいいんですか。
そうです、料理してたら出てくるでしょ、じゅわっと、あれです。
あ、そう、
はい、
セルフプロデュースなんですか。
初めてちゃんとしました。
じゃあもう自分で全部決めて。
そう、こんなに楽しいのはこんなにしんどいんかと思って
じゃあここにどういう曲を入れるんだとか、
はい、
ここをどんな楽器使うんだとか。
そう、
だ
曲の間何秒やとかね、全部やったんですよ。
そうですか、うん、
メンバーこれにしようとかね。
あ、メンバー選びから。
そうで、写真もこんな構図とかね、
うん、あ、そうですか。
やったんですよ。
なんかすごく、ねえ、凝ったアルバムジャケット写真で、
この人はバスタオル巻いてまんねん、ちゃんと。
あ、上半身少し、
ね、肩を出したかったんでね。
肩出して
前の日から釣り板やめて肩行くから年行くとね、こう釣りバンドでね、ゴムの形が残るんですよ、中に。あ、
肩に、
うん、
あ、釣りバンド
釣りバンドやめて
サスペンダーの
ポンにしといて。そう、
綺麗にね、
ありがとうございます。
撮られてますよね。
裏はもう普段着で、う
ん、とっても素敵です。
なんかね、ハワイの高級ロミロミマッサージ店のポスター
で。いいねいいねこと言ってくれるね。いいね、
褒めたつもりでもそんなにないですけど、でもなんかすごくこう太陽に輝いて、
ありがとうございます。綾
戸さんらしい、
ちょっといぼし銀色やろ、銀婚色やろ、
いいですね、
うん、
はあ、何枚目になるんですか。相当
わ、分からへんわ。
いっぱい作ってます
ね自分で感情してなかった。
でもセルフプロデュースということですね、はい、あとはなんか日本語歌詞の曲も初めて捉えた。
いや、これはね、レコーディング中に思いついて、あの1日目やった時に、はい、まさかやけど、ま、日本語で聞きたいっていう手紙もよくもらうし、
はい、
一曲ぐらい聞いたこともないこともないし、
はい、
テレビで笠木さんやったり、いろいろあるし、
はい、
まあジャパニーズっていう感じもええなと思って、行っちゃったろと思って。
そうですか。
でもライブでは要請やろうね、恥ずかしくって。
あ、ちょっと日本語の歌詞で歌うのは
恥ずかしいね、こう見えて。
そうですか。レコーディングはどうした。周りのスタッフは受けてました。
もうお笑いの感覚でやったあの勢いっていうかね。
そうですか。
ネタの勢いで。
ああ、まあそうです、
ね、もう何も言わないで、メンバーには、こんな構成でこうワンコーラスこう言ってこう言って、でサビでちょっと掘って出てくんね、で私がああって歌ったら、っていう顔して私の方見たよね、
あ、
だからピアニストはそこでびっくりしてるっていう音になってるはずやね。
なるほど。あ、それもちょっと楽しみですね。
やっぱり楽しみやって、やっぱり1回しかないことってあるでしょ、
はい、
もう知ってるから2回目から、だからこのあの何っていうのを演奏に出したかった、
いいですね。
だから言わずに、
ライブの感じが。
そう。うん。今回それがたくさんあったんで、はい、メンバーは、うん、って言いながら楽しんでやってくれたみたいで。は
い、いいですね。
まあ、全員楽しかったって言ってくれたんで。
そうですか。綾田さん、そうなんだ。日本語の歌詞で歌、レコーディングないんですね。
そう。
勝手にモノマネする人たちのイメージもあるんで、なんか、うん。
うん、ないね。
ですね。
手の仕事って全部日本語ちゃうし、英語やし。
そうですね。
英語で歌う方が、昔アメリカにいるとき、Would you like to have something drink or something? 何言われたときに、いやって言うのに、はい、OK って言えるのに、お茶飲みに行かないって言われたら、いやいやって言うてまうね。
あ、
怖いね、日本語です。
あ、そうですか。
服着てない言葉みたいで。
へぇ。
そやけど、英語でやると、ちょっとマリリン・モンロー入ってきたり、うん、なんか映画が入ってきたりして。そ
うですね、ちょっとムーディーな感じになるんでしょうね、きっと。うん、
さか、小人に、はい、I love you って言えても、愛してますっていうの、怖い、きつない。
なるほど、確かにそれありますね。
うん、
はあ、
なんかそんな恥ずかしいね。
そうですか、なんかでもね、普段これだけお話しされるから、そういうのを軽く飛び越えそうな感じありますが、
息子には言われたら、お母さんは喋って恥ずかしいという穴を埋めてるって言われた。
あ、逆に恥ずかしがり屋だからたくさん喋って、それを感じさせないように。
そう。
ああ、そうですか。ねえ。いやー、ヤドさん、あの股関節の手術されたんですよね。
はい、そうです。
その後術後いかがですか。
あのね、もう股関節は、はい、ヒッタ先生が名医やから、傷も綺麗し、
はい、
もう予定よりも3日4日早く退院やって。
あ、よかったですね。
ところがその最後の日のリハビリで。
はい、
背中の骨圧迫骨折して。
え、なんでですか。
あ、なんか勢いつきすぎたんかな。
勢いつきすぎて、
もういける、これからもう足痛いのない、もうバンバン足上げて、フレンチカンカン踊れるみたいな、
フレンチカンカン。
まあ気分で折って、
はい、
うん、2回背中折ったんと最後にこけたんと。
あらららら。
で、そっから1ヶ月半2ヶ月。
そうですか。
で3ヶ月コルセットつけて。
うわ、
これもう股関節手術してなかったら、
うん、まあでもこれで背骨ももう治ったんですか。
あ、なんとか治りました。でもね、人間って痛い目合わな分からんねんなと思って、はい、やっぱり自分がもう70になる手前なんだと思うと、やっぱあれは過激な、やっぱりリハビリやったな。もう少し我を知ること。
あ、そうですか。リハビリのスケジュールと内容を少し厳しいハードトレーニングにしたんで、背骨の方に負荷が
い
っちゃった、
ね、いや、もうちょっといけるかなっていう気分があったんで。
そうですか。
己を知るいうことは。でも、あの、なんかこう交番の前でスリに会ったみたいで、うん、すぐに処置してもらったんで、
あの、
すぐ先生が、
はい、そのまんま、
名医がいるからね、近くに。
背中も行っといて。もうでも、ただ入院先で、はい、天井の穴を感情しだした時、
ええ、
あかん、これは脳やられると思って。
あ、こんなにあの内々に入ったらダメだと、
うんうん、楽しもうと思って、うん、はい、看護婦さんの名前を聞いて、ええ、覚えて、
はい、
晩の献立をあるあのアドバイスしたりしてました。
そうそうそう、ね、最後はやっぱり気持ちだから、うん、もうね、天井を見て、天井のね、
うんうん、落ち込んでもしゃあない、誰の責任でもないから、
う
ん、
そうですね、
やっぱ一番悪いのは私や。
いや、
うん、なんか言われても拒否すればよかったんだよ、私がね。
もうフルパワーでやってるから。
いやー、ダメだったね。やっぱり、若い時は、
はい、
あの、自分の力、異常の力で、うん、あの、頑張るのは素敵だよ。
はい、
赤羽マークは。
ち
ゃんと、年を言ったら自分の骨がこのぐらいで砕けるいうことは知っとかないかんと、うん。初めて70歳からの生き方を勉強したような気持ちになって、うん、病院側はすいません、すいませんって言ってくれたけど、
はい、
もう、許すとか許さないの話じゃなく、
うん、
これは私が悪いと思って。
うん、自分の
反対にお世話になって、
そうですか、
あの、直してくださいって頼んだ。まあ、献身的にやってくださったんで。
あやさんも、お母さんのね、介護してる時からもうフルスピードで。
そうですね。
だってお母さん車椅子に乗せて全国のコンサート会場回ってましたでしょ。
階段抱えてんのよ、60何キロが車椅子乗ってるから。そうそう、
アイドさん自身だって体重が40キロないくらいの。
そうです、ないです。
で、お母さんを車椅子乗せて階段抱えて、それでライブやって、ここのスタジオにもだってお母さん普通にサーブで車椅子乗って来てくださって、
うん、
で全部自分でやって
本当。でもね、5年経つんですけどね、はい、亡くなってから、でも5年経つといろんなことを思い出して、
うん、
生きてた時より、
はい、
今の方が辞書がね、
ああ、
譲る辞書があって、
ほう、
あ、お母の辞書がね、いろいろ見えてきて、
お母さん語録が結構、
そう、なんか若い時よりも言うてた意味がこれかと思うことが山のようにあって、
はい、
あ、こんな時から親の力って発揮できんねんなと思ったら、もう何ぼ言われてもええお母さんで私もやっていこうって思える、
まあ、ダイアド知恵さんのお母さんがスーパーウーマンですもんですよね。あの GHQ の通訳かなんかやって、
あ、そうです。
でその後も自分の才覚で株売り買いして生活費稼ぐっていう、今のデイトレーダーみたいなことを、
そう、なんかね夕飯でわかんねん、単純やったから、あれだけ、ええー、な、今日なんでこんな豪華なんて言ったら、はい、あれが上がったんやって言って当ててん当ててんとか。
そうですか、うん、当時はだって昭和の時はちょっとね、あの、まあ、相場師っていうとなかなか、
あ、そうやね、
あんまり褒められた仕事じゃなかった。
そうそうそう、ちょっとやばいよね、ギリギリやね、まあ、博打とは言わんけど近かったよね、
そうです
よね、理論はあってもね、経済という理論があっても、う
ん、それで娘さん育てて、うん、で高校にアメリカ送り出して、
そう、
当時は行ってこいって感じだったんだけど、当時お母さん結構内心はもうヒヤヒヤして、
いや、私があのやっぱ言葉、今思うと今思い出したんですけどね、あのなんやかんや言うても、 お母ちゃんにもらった手と足とつけて帰ってくるって言った時に、うんうん、それ言われたらもう言うことないって言われた、
そう、
うん、だから死なんと帰ってくるっていうことだけは約束したい、まあ、分からんけどね、でも、うん、でもそういう気持ちで行くって言ったら、はい、もうそれ言われたら親は愚の根もないわ、あんた知ってんな、なかなかって言われて、行きなさいって言って、
行きなさい、そうですか、うん、でもきっとね内心はとってもとっても心配だったと思うんですが、
思いますよ、
でもその時のお母さんの判断あっての今ですもんね、
そうですね、よう出してくれたと思います、うん、アメリカ行く勇気は母はいら、あの私はいらのですよ、若さやから、うん、
はい、
でも出す勇気の方がいりますよ ね、
止めるとしたらお母さんですもん ね、
そうですね、
現実をね
止めなかったですね、
そうですか、うん、さてあとは綾戸さん、この間何ですか、初体験で富士スピードウェイで
フェラーリに乗ったんですよ。
どういうことですか。
友達がねレーサーなんでね、
あの友達、
まあ、アマチュアですけどね、250キロ、
は、
3周してきました。
3周、
うん、
助手席で、
そうで250出てんの知らんかったんけど、あの最速で出ますよ、この秒数で帰ってきたってことはって言われたから、
は、
まあ、そういえばね富士急のハイピンのとこでね、ヘアピンのとこで、ピヤーンってなったのは覚えてるんですよ、
は、
体がもうひっつくんですで看板がね、筋なんですよ、
あ、その車窓の流れる景色
が外が筋になってる
筋になってる、うん、漫画みたいな、
昔エイトマンのオープニングみたいに、
知らねえ、まあ分かんない、
あ、そうか、漫画がね行く風景がシャーなってるんですよ、すごいなと思って、もうガンダムの気持ちや、
ガンダムの気持ち、自分が飛んでる気持ち、
そう、
怖くないですか、
いや楽しかった、だからあれが最後のギフトやなと思った、骨折る前やったから、
あ、骨折る前で、
うん、もう今乗ったらアホやんか、今度は来年も乗せて言うて乗ったらもういろいろ考えて ね、 ね、直してくれはった皆さんに
申し訳ない、
申し訳ないよね、でも、なる前やったから最後のご褒美でフェラーリ乗ったと思って、
すごいですね、
250、もう出てくる時あのカバーを取って、うんうん、で髪の毛伸びかしてね、犬のお風呂みたいにカーッてやってそうするとみんながわーって手叩いてくれて、みんなもうなんかおけ持って待ってた、吐くと思って、
あ、そう、おけ持って待ってた、
そういうものですか、
戻しちゃうと思って、
そう、さささと歩いて、あー今日も気持ちよかったとか言って、
いいですね、そう、あのヘルメット脱ぐとかね、
そうそう、イタリアのスタッフがわーおわーおって言って手叩いてくれた、すごい気分よかった。
あゆさん車好きですよ。
助手席ですけど好きです。
運転はしないんですか。
しないです。こんな狂気なものに運転させないでください。はい、もうなったつもりでいつも。私あの子供の頃18で免許を取りに行こうと思って、ね、行って、性格不適合で落ちたんですよ。
教習所ですか。
車に乗ってすぐに1日目に、まずは後方確認とかいろいろあってんけど、まず最初先生が乗ってきたすぐに、ベーベーフーベベベベベってやったら性格不適合って言われた。
どういうことですか。
口でエンジンの音、
口でエンジンの音出したんですか。
この低音も分かる？
分かる、分かりますよ。
この低音、日本の車じゃないよ。
それは危ない子だもん。
そうそうそうそう、これランボルギーニの音。このトロトロが遅くなんで、あ、ランボルギーニ。
で教習所で車出す前に、運転席で教官の横でイメトレみたいな感じでやったんですか。
そしたら性格不適合。
性格不適合とか、ちょっと、落ち着きがないっていうか、ちょっとやめた方がいいかなと思ったんでしょうね。うちではちょっと面倒見きれませんっていうこと
で。でそれ以来車は助手席。 でも息子はもう大型から牽引まで持ってるから、いろんな車運転させようと思って、あいつに代わりに免許全部取らせて、
あすごい、
あとはもう船と飛行機だけやから、もうそれ乗れるようになったらもうあの子に任せようと思って。
最高ですね。
私は取らない。
息子さんやりそうでもなんかね、船の勉強、飛行機の勉強
楽しいよ、で横でも言ってる、こうメーター見ながらもうちょっと出せるとかで、やめてよ僕ゴールドなんだからやめてよってちゃんと運転する、あの子は。もうちょっと出したら車少ないやんとか言いながら
ダメダメ、安全が一番ね。
そう、そう、息子は偉い、ちゃんと頑張ってやってる。
さて、あやどさんに今日はこのテーマでお話しいただきます。あやど知恵のスイングな人生、まずは一気に紹介します。あやど知恵さんのスイングな人生、その1、夜のクラブ活動、その2、チップをもらうコツ、その3、唯一の先生、以上の3つです。夜のクラブ活動は、これはお母様と暮らしてた大阪の時のお話ですね。はい、
あの学校のクラブ活動、一切入らずに、もう授業終わったらパーッと家帰って、お母ちゃん連れてって今日どことか言ったら、あの安倍のなんとかとかいうとこや言うて、アルサロ、
アルサロ、
アルバイトサロンっていうのがあって昔、でそこにゲストで、あの、デニー白川いう、ジャズ歌ってるおっちゃんが、で行ってルート66やら聞いて、日本のナッキンコールって言われた人やから、まあ、アメリカ行かれへんから、そういうのを聞いて
最高だと。
そう、
当時でもまだ高校生だから本当は行っちゃいけない
ん
だけ
ど、おばあちゃんが一緒に行って、
おばあちゃんと一緒に、
そう、お母ちゃんやね、その頃はね、
で一緒に行って、
一緒に行って入れてもらって、頼んでね、親と一緒 で、なホステスさんがフルーツ食べさせて、これ一皿いくらない言ったら2500円で、とっこー言うた覚えてる
それでも普通ね、大人の男の人が行くような、
あ、おっちゃんばっかりでしたね。
そんな方で女子高校生が行ったら、
そうだから、ヌードショーの後にジャズのショーがあって、おばちゃん裸になってはるわとか言いながらその後にデニッシャン出てきてジャズを撮って、
でも本場のジャズを聞くにはそこしかなかった、
最初はね、
最初は、
昭和まだ47年でしょ、
あ、そうですか。でそこであれですよね、アルバイトでピアノ弾く、
はい、あのアルバイトでピアノ弾くようになったのは、万博の時ですね。外人さんがたくさん来はって、外人さんみたいなレストランが増えたんですよ。
なるほど。
そしたらね、ピアノを置いてる店増えて、ちょっと弾かせて、ちょっと弾かせて言って、弾いたらね、大抵拍手と、お店のオーナーが後来て、これとか言うて、フライドチキン持ってきたり、京都だとか言ったり、いけるなと思って、その頃から、これいけるんちゃうかって自分で、
あ、そうなんですか。ちょうど前の大阪万博があった時に、
そう、
外国の観光客増えたから、
増えて、お店が、そういう演奏できるお店が大阪、もう曽根崎新地とかいっぱいあったんですよ、カラオケの前やから。
なるほど。
ピアノの生のピアノ、
そうですよね、そうだ、カラオケない時代だから、
そう、
そう、飲食店にね、先生と呼ばれるピアノの先生とかエレクトンの先生がいて、
先生言う
ね、
みんな
ね、お金払って弾いてくれるんですよね。
でみんな、今日はちっちゃい先生はって言うんですよね私のこと、ちっちゃい先生今日はとか言って、お客さんがチップくれて、
そうですよね、
大きな一万円札やったから当時、
はあ、聖徳太子を、
こんなもろたとか言って、
そんなチップもらえたんですか。
もらった。
でお客さんが歌いたい曲とか聴きたい曲を弾いて、
キーを一生懸命合わせんねん、
合わせ
て、ね、あ、大丈夫ですよとか言って、ずらし、ちょっとずつずらして、お客さんテンポ、お客さんで、おお、よい、すごいな、すごいなとか言って、
そうそうそう、
のせんの上手やってね、
ちょうどね、私社会人だったら30年くらい前で、もう当然カラオケありましたけど、赤坂結構ピアノの先生とかエレクトの先生がいて、
やってた
ですよね。
そうで、まだやっぱりティーネイジャーから、あの9時までやったけど、お袋が迎えに来てね
お店に、
そうで絶対横におったね。
ああそうです。
でもハイボール片手にまたはんねん私は
お母さんがマネージャー気取り
して、そうマネージャー、せやとお金もらわんと、よ、あのスポーツウェアとかもらったね。
へえ。
お土産に。
そこであれですか、じゃあ小さい先生好きな曲歌ってみたらって言って歌ったりしたんですか。
やっぱり歌った。それ歌ったのはね、もう二十歳過ぎてからピアノを やってる頃に歌手が来んかったの、
はあ、
で穴開けたやな、
はあ、
で歌いながらできるかって言われて、
で
フライミートザムネとかな、キー変えたりテンポ変えて、
はい、
唯一歌える曲3曲ぐらいしかなかったから、テンポ変えたり、
はあ、
でシャバダバやったり、いろいろ変えて、やって、わーって拍手もらって、
その時のでも拍手があれですね。
そう、んだらもう歌手いらんから弾き語りで明日から来てや言うて、
へ、
給料倍もらえんのって言ったら、もらえるって言うから 歌えてもできるから言って倍もらった覚えてる。一つの体で大きな二つって言って歌覚えてるわ。
一つの体で大きな二つ、
大きな二つ、ギャラ二つ、
そこまでは全然歌の練習とか弾き語りはやってなかった。
なかったなかった、見よう見まねやった。
じゃあ本当にピアノの上手な女の子だったんですね。
映画でね弾き語りしてるシーンあるやんか、なんか、そういうシーン思い出して、なんかちゃんと歌わんでもええねんな、ジャズとかもちゃんとって言ったら変やけど、しっかりこう、乗っ取ってクラシックみたいにね、あるんじゃなく、ボロン Fly me to the moon ジャンジャンジャンジャン And let me play 飲んでるとか言いながらやってた。あの映画でやってんねんかい、で、Hey, get your wine とかで、イエーイとか言いながらやってるやん。
ちょっとあのね、
お客さんがこうパッとチップ入れたら、ワーオとか言って、ありがとうとか言いながら、お客さんどっから来たのとか言いながら、やってたら、フランスとか言ったら、ソソソソソソソソとか言ってやってた。フランス語も喋れないのに。
盛り上がりますね。
盛り上がりますね。
だからもうやっぱタモリさんがやる前からあれを子供、藤村有弘さんって知ってる？
いや、わかる。
タモリさんの前にね、藤村有弘さんっていう人がね、あの、でたらめ外国語やるの上手で、ジョサポソソソソソソンとかやって、シャレガンスコレイボーティングコーンとか言って。ウェルカムフロムとかで行ったりとベルーとバラパルケテーダプレピパーラーとかでやってたの。
でたらめ外国やって盛り上がって、
なんか仕事になってきて、
もう完全にでも今の綾戸さんと一緒じゃないですか。
そうやね、ちょっとあの雑い方の私が
雑な方
ちょっとあのビルのお掃除みたいな感じで。そうですけど、
そこがやっぱ面白くて、
あもう綾戸さんそこからデビューに至ったのかな。ね、デビューした時はその CD フォールウィンのを出す時の先生を、あの、お出資してくれた内田先生が、もう少しトークは控えようねって言われたので、演奏中心にね、こっからは演奏家だからねって言われて、はい、わかりましたって言うけど、やっぱお客さんは、拍手くるのはやっぱお笑いの部分。
いやあと綾戸さんやっぱりなんかこう前奏の間とかにちょっとこう言うじゃないですか。
そう
で、よく聞き取れないんだけど、なんかこう気分が盛り上がるじゃないですか。
あのスルーするタイミングやと思うね、スルーって入っていくっていうのかな、
入り込む、
この入り込み方が合えば、あんまり面白くない言葉でも、漫才の人は待て言うんかな、こういうの、知らないけど、あの、毎度いらっしゃいって言って、シャイのいいぐらいの時から、鍵盤でもピアノ引き出して座んねん、
な
時と、準備悪いんよ、こっちは、弾きにくいよ、さあ座ってから弾きたいから、あとは座って、忘れたんちゃうのとかいうぐらい、間開けて、ガーンと一発いくと、はーってお客さんが安心する、そのタイミング、聞く人が楽しいタイミングで歌い始めるとか、ああいうのは、ああいう子供の時代に
受
けたいなと思ってやってたおかげかな。
いや、矢田さん CD になってもそのなんかまあ感じる時ありますよ。
ああ、ありがとう、嬉しいです。
よく聞き取れないんだけど、ランランランとか言って、なんか言ってるなと思って。
そう。うん。あ、どうもどうもとか言いながら、ビャーンってイントロパッと引き出して、で、座って、でーって、弾くと思ってるやろとかお客さんに言う時は。そうするともうみんなも大笑いして、
そうですよ、
ね、でパッと演奏に入ると、もう知らんジャズやねんけど、
そうです
ね、も
う
ダーッって、
いやそう、
ええな、1曲目あれ何やったんやろうって言いながら聞いて、
綾戸さんのコンサートとか行くと、本当ピアノ上手でものすごくこう雰囲気がもう出来上がって、でこっからいよいよって言ったら、こっからいいところです
そうそう、こっからトイレ行ってあきまへんでとかね、やっぱり、なんていうのかな、あのサーカスでいうと、ピエロ的な存在になった。
で、ね、
でもやっぱりね、30年やってると、ピエロもちゃんと逆立ちできるようになんねんね。
いやいやいや、
もうこれが今回のうまみやと思います。
ナイスショーって感じですよ。
いやいや、ね、本当に、
さて綾戸千恵さんにお話聞いてますが、チップをもらうコツ、これはいつの時の話ですか。
レストランにアメリカでアルバイトした時に、寿司屋さんでバイトみんなするでしょ、で私やってる時に、あの、イルドンブリとかって言って、はい、うな丼やね、いつもオーダーする人だいたい一緒やねん、アメリカ人の
どんぶり、
メニューも少ないから、で、あの、もう来る時、この5回目ぐらい来たら、はい、イルイエスって言うから、なんで知ってんやろ自分のオーダーを、
その人が頼むものを覚えてて、
で耳元で、スイートソース、スペシャルエキストラサービスとか言ってやるの、わーおって言って、ちょっと甘だれを多い目に入れてあげるだけで、私ら入れて出すから、
そうですね、
ちょっと多い目、ジンジャー、エクストラサービスとか言って、耳元でささやくと、
向こうが気分良くなって、
すごく気分がいい。
日本でもね、あの常連と認められたみたいに、あ、お客さんいつものやつでいいですかって言われるともう嬉しくなっちゃう、
ね、まあ、チップの国なんでね、うん、お給料決まってるでしょ、はい、40ドル週に70ドルとか決まってるから、そこからチップいくら稼ぐのが稼ぎやから、
いやでも綾戸さん頑張りましたね、すごいな、
なんとかやりました。
そして綾戸知恵さんのスイングな人生、おしまいは唯一の先生、これはどうだったの話ですか。
あの小学校の時に、あのジャズ好きで自己流で、で中学で母にあの連れて行かれたのが牧リーチという先生、ジャズの先生じゃなく、牧さんはジャズが好きで、クラシックの先生してて、大阪フィルなんかともたまに演奏するモーツァルトの大好きな先生だったんですけど、
ピアノの先生、
はい、でそんな牧先生がやっぱりジャズ好きやから、あの今までこそ言えるけど、私をある意味で尊敬言うと変やけど、自分がクラシックであんなに偉いのに、ジャズが弾けるから、わーわーって私のことをすごく子供のように可愛がってくれて、で飛び級でクラシックの練習を、なんでかというとやっぱ指が回らないとフラストレーション起こるから、これをやろうって、好きなモーツァルトとか、ブルグミューラーとか基礎練をやったんですけど、飛び級でした、パッパッパッパッパッパッと。で帰る時になると、これジャズにアレンジできるとかで聞かれて、よくモーツァルトをスイングでやってたりすると、あわあ、まあ先生はお出来にならなかったんだろうね、あのあまりにもクラシック上手で、
面白がってくれたんですね。
そうやね、おもちゃみたいに私を預かってくれて、来た来たおもちゃがみたいな、僕のトイみたいな感じで。
でも当時クラシックのそういう高尚な先生は、ジャズなんか絶対もう本当に1音符も弾いたらダメみたいな、
あ、それはそれが私のジャズをやり出すきっかけじゃないですか。あのエリゼのためのイントロをね、タラタラタラタラタラタラっていうのに、あれを拍手があるまで1分間やり続けたら、うん、ベートーベン聞いたら怒るって言ったら、ベートーベンおらへんやんか死んでって言うたのが、そんなアドリブ好きやったらジャズでもやったらって言われた、なジャズって何って言ったのは始まりやから、
ああでクラシックからジャズの方に、
母親にね、なんぼタイでも恋でも、違う海とか川で、まあ、泳ぐとこ間違ったら生きてけへんなるって言われて、あんた生きてきんやったらジャズやんなさいって言って、
同じタイでも恋でも、
うん、
そうですか、
あんたがこ船なんか鯉なんか金魚なんか知らんけど、どこで一番息しやすいか、自分の住みか考えるのも、若い時の力やって言って、でジャズの先生紹介してくれた、特にジャズの人いなかったんで、はい、ジャズの好きな、まあ、バロック音楽をジャズにするぐらいですけどね、ジャック・ルーシェというのが昔はあったんで、ジャック・ルーシェという、まあ、人がね、ちょっとアレンジするんですよ、ジャズ風に、そういうことができるクラシックの先生だったんで、
そうですか、
芦屋の先生でしたけど、そこへ行きました。
きっとその先生の感性とか感覚も、はい、今の綾戸さんに入ってますよね。
ありますね、絶対ミストーンしても怒らなかったですね、
はあ、
なんでかというと本当に見ないんでね、読めないんで合う音を耳で探すから、
はあはあ、
だから間違いに聞こえない間違い方をするんですよ。
なるほど、
隣の音を叩くとかいうミスじゃなく、たまたまそのドミソをド、ドソシーでやってもったとか、セブンスですよね、そういうジャズのコードで耳に慣れてるからやってしまうんですよ、ちゃんと見てないんですよ。でも怒りませんでしたね先生、この子はこれでいい、
これはこれでいいと、
うん、
はあ、さて、
はい、
新しくできたアルバムうまみから一曲、
はい、
この曲を選びましたが、
あ、
スモーケツインはアイス、
あ、お目が高い
また綾戸さんのこの CD と一緒に入ってるブックレット、ライナーノーツっていうんですか、はい、ものすごい熱量のある、
あ、これも もうやりながら書くんです私レコーディングしながらザーッと思ったことバーッと走り書きして、
しかも決してあの音楽評論にとどまることなく、実はコンサートの時にリクエストされたんだけど練習ができてなくてようやく歌いましたという、
そう、
その時のお客さん聞いてますかというようなこと、
そう、もう7年くらいかな、8年くらい前にね煙が目にしびるって言われてんけど、ようやらんから、シャーダラビバブロンドララババン、この次もまた高校期待とかでやめた
、その時のね、お客さんが喜んでくれていると思いますが、それでは綾戸知恵さんで新しいアルバムから、スモーケーツ・イン・ニュア・アイズ、煙が目にしみる、お聴きください。
My true love was true. I of course, le bride. Something here inside cannot be denied. They said someday you'll find orphan love as bright. When your heart's on fire, you must rearrange. Smoke gets in your eyes. So I shift, then I get the advice to think they could buy my life. Yet today, my love has thrown the way. I am without my love. Now, laughing friends, I tear I cannot hide. So I smile and say, when a lovely frame dies, smoke gets in your eyes.
の途中ですが、今日は日曜天国にジャズシンガーの綾戸千恵さんをお迎えしてお話伺っています。綾戸千恵さんのセルフプロデュースアルバムうまみ、2月2日に税込み3300円で発売されます。ジャズのみならずブルース、ソウル、ポップスと次から次へと綾戸さんの歌と演奏が心地よく染みてくる、そんなうまみが詰まったアルバムとなっています。ぜひお手に取ってみてください。
ジャケットもなんかイラストが凝ってて面白いですね。
あれがね、もう頼みまくったんです。安彦先生です。
ガンダムの
デザインをなさった。
は、
好きでね、私ガンダム大好きで、で、先生の作品が好きなんですよ。他にも書いてらっしゃるいろいろな漫画があるんですけど、もうどうしても先生に私を書いてほしかった。そしたら息子とおばあちゃんまで書いてくれて、ちょっと何枚か渡した写真、たくさん書いてくれて、その時心配したのは1枚いくらやろうと思って1枚でよかったのにと思って、こんなに何十何枚も書いてくれはってなんぼやろうと思ったけど、先生なんかなんかいい感じで書けたんだけどどうって言い張ったんで、すごい嬉しくって、もう見ただけではーって息子って分かるっていうか、なんか先生の絵って骨とか肉までちゃんと写真みたいな写実ではないのに、
そうですね、
見えるんですよ、好きで。
柔らかいですよね。
そう、どんな性格なんかも見えるんですね、立場とか見えるんですよ、好きで。で、書いてほしいって言ったら
最高ですね、
書いてくれはったんです。でね、先生控えめやから、表紙にしないでね、恥ずかしいからってやったんですけど、いや先生のは中にです、私の宝物ですから、ああよかったとか言って、うん、先生
の外は綾戸さんの写真、
はい、
そして中開くとその挿絵が入ってるということ
ですね。そうなんですね、もうイラストはもう本当に渡した写真全部色付けまでして、
そうですか、
書いてくれはりました。
いやー、綾戸さん骨折してって少し心配してましたけど、めちゃめちゃ元気ですね。
あ、骨折するのも人生の中やっぱ事件ですから、
はい、
この事件っていうものに勝っていくのが人生やから。
そうですね、
ね、コロナもそうでしょ、
はい、
ね、やっぱり負けないようにって頑張って、歌ありますやん、負けないなんたるの、あれ、まあ、やね、本当にええ歌やなと思うんやけどこう負けるようなことが来ると、はい、ちょっと筋肉できる、
うん、
裏切らないパンプアップみたいな感じで、
そうです、
10回すればあるんですよね、筋肉、
ね、
痛いけどね。
コンサートなんかちょっとあれですか、体力的にまだまだ。
いや大丈夫ですね、もうあまり余って、あの、帰り道息子が怒ってます、うるさいって言って車とあやとは急に止まらないって言って2、3時間止、ずっとうるさいんだろうなと思って
車とあやとは急に止まらない、
はい、だからブレーキちゃんとええとこで踏みとかない、
本当ですね、
うるさいですね。
今日はジャズシンガーにあやとちえさんをお迎えしました、ありがとうございました、
はい、はい、もう終わり、あのね、ブルーノートね、またチケットね、もうなんか売り切れてんのかな、まだあるはずやで、なんか電話して、電話、
あ、ブルーノートの
チケット、うん、突然風邪ひいて来られへん人とかおるからうん、ね、なあ、あるやんな、酸欠いたとかいろいろあるから、うん、
ブルーノートいつですか、
2月1日
2月1日、あ、わ、うん、かりました、ブルーノート
来て来て来て来て、はい、当日行けるかも
適当なこと言わない方がいいですよ。
え、いや、いけるいける。いけるんですか、絶対。いけるみたいにいけんねん。
じゃ調べて。
大丈夫。
ちゃんと電話してね、電話。
はい、わかりました。あやとちえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう終わりや。
はい。
安住紳一郎の日曜天国。塵も積もれば山となる。塵に住むのはリャマである。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905AM954。ここで東京ガスグループからお知らせです。140年の歴史と未来への挑戦を描く新たな企業 CM 動画を公開中です。140年前東京の街を灯したガス灯、家庭に新しい暮らしをもたらしたガスかまどやバランス型風呂釜などガス機器の数々、高度経済成長期、高カロリーでクリーンなエネルギーとして日本で初めて導入した LNG、そして今カーボンニュートラル社会の実現を目指した再生可能エネルギーや e メタンなどの取り組み、今や東京を超えてガスを超えて、どんな時代も人や社会の発展の原動力であり続けることを目指す東京ガスグループの未来を紡ぐ挑戦を描きます。東京ガス公式 YouTube チャンネルや東京ガスのホームページでぜひご覧ください。JR 東日本のトレインチャンネル、六本木の大型ビジョンでも放映中です。私たちの未来を紡ぐ姿をどうぞお見逃しなく。
東京ガスプレゼンツゲストでダバダ、このコーナーは東京ガスの提供でお送りしました。時刻は11時37分、ここでディープクリーンがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。
はい、雪のため上信越道が通行止めになっていますが、通行止めの区間がさらに伸びています。上信越道は長野インターと上越ジャンクションの間、上下線とも通行止めです。また雪のため高速道路は広い範囲で冬用タイヤなどの滑り止めが必要です。東名高速の下りは大井松田インターの先の吾妻山トンネル付近で車6台の事故です。追い越し車線が通れず10キロです。都内の一般道、新宿シティハーフマラソンの影響で明治神宮外苑周辺で交通規制が行われています。また首都高速4号線の上り、外苑の出口も午後1時頃まで閉鎖になっています。神奈川県内も藤沢市民マラソンの影響で海沿い国道134号は茅ヶ崎の浜須賀交差点付近と江ノ島付近にかけて上下線とも通行止めです。影響で国道467号は南藤沢で江ノ島方面から来る車が4キロです。警視庁から以上です。
はい、中村真奈美さんでした。
冷たいものでキーンとなるのが嫌な方に温感歯磨き使ってもらいました。
あ、ほんわり温かい、キーンとしないの嬉しい。
有効成分配合で歯がしみるのを防ぐ、もちろん歯周病予防も。
歯ぐきのためならディープクリーン、
穏やかに磨ける温感歯磨き、医薬部外品です。
草刈りタミオです。
草刈り
きつい草刈り、
いや
草刈り
楽しい草刈り好き。
オーレックの常用草刈り機に変えると農業が楽しくなる、だから世界30カ国以上で使われています。
楽しいオーレック。
安住紳一郎の日曜天国、この時間は本郷美術骨董館、ロジスティード、四つ葉乳業、住友不動産グループの提供でお送りします。
皆さん、ご自宅に眠っている掛け軸、焼き物、中国美術品などはございませんか？本郷美術骨董館が あなたのお宝を無料で鑑定いたします。鑑定士27人在籍、買取販売実績日本一、お宝無料鑑定会も開催中。お問い合わせは本郷ビズスコ当館まで。
物流の力が世界を変えるかもしれない。持続可能な社会が近づくかもしれない。私たちはそんな可能性を信じています。まだ誰もやっていないやり方で新たな領域へ、未知に挑むロジスティード。
北海道の豊かな自然が生んだ美味しさをあなたにまっすぐ、北海道の酪農家の会社にはこの美味しさをお届けする使命があります。お客様と酪農家を結ぶ架け橋として、北海道の美味しさをまっすぐ、四つ葉乳業。
羽田空港第3ターミナル直結、日本最大級のエアポートホテルビアフォンテーヌ羽田空港をはじめ、展望天然温泉やサウナ、飲食店など60店舗が集結。住友不動産の羽田エアポートガーデン、詳しくはスミフ羽田で検索。
今日はスマートフォンにまつわる話、皆さんからいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう本当にね、欠かせないというか、逆にデジタルデトックスっていうんですか、スマホをちょっとねいじりすぎるんで少しそこから離れた方がいいっていうねこともやってる人多いみたいですし、若い人がね多いみたいですね。私の後輩で夏休み1週間取るんだけれども、デジタルデトックスするんで連絡取れませんっていうね、結構宣言して休みを取って、まあ、会社からの連絡したくないっていうことのね、まあ、遠回しな言い方なのかもしれないけど、わすごいねっていう。
そうですね、うん、1週間長い、1日でも長いのに。
そうですよね、はい、あとはほらスクリーンタイムとかね、うんうん、自分がどれくらい使ってるのかを改めてね、
はい、
調べると自分自身に引いちゃうっていうね。
そう、
うん、
本当にそうです。
本当ですよね。7時間7時間も1日使ってるんだみたいな、ほぼ自分の人生はスマホじゃないかみたいなね、えびっくりする時ありますよね。埼玉県のなこちゃん27歳女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
弟が電車でスマホをなくし、近所に住んでいるため弟が私の家に来て私のスマホを使い周囲の方に連絡をすることになりました。インスタの DM で当日会う予定だった友人や同棲している彼女に連絡を取りました、はい、弟の彼女に私は会ったことがありません。ただ姉である私より5歳年上という情報だけを知っており、弟曰く多分性格が合わないと思うとのこと。会う前にそんなことを言う弟にも腹が立ちましたが、そんなことを言われたらどうしても身構えてしまいます。とりあえずその彼女とも連絡が取れましたが、その後も私の DM におそらくイラついているであろう彼女からのメッセージが次々と来るのです。その後の状況は今どうなってんのなど、弟は携帯ショップに行っているので私しかいません。これは返信した方がいいのか、初接触がこのタイミングでいいのか悩んだ末、とりあえず人生で一番低姿勢な文章で弁明と挨拶を済ませました。結局弟のスマホは見つからず私の休日がなくなりました。昨日の話ですよ。これはさ、
お疲れ様でした。
頑張ったよね、はい、弟の彼女だからさ、まあちょっと ね、まあ、協力するっていう体裁取るけど、でも私が別に今ねここで仲介役になってね、今あの弟は携帯ショップに行って私しかいないのでね、お答えすることができないのですがなんて、もうしばらくするとこうこうなりますみたいなことなのかな。
そうですね、良かったですね。
いや大変だったね。
大変でしたね。
でもほらこの方にとってみるとね、もしかするとね結婚なんかすると義理の兄弟になるから、一番最初のさ、やっぱりその積み木の一番最初の積み方みたいなのも大事だというふうに思うわけじゃない。
そうですね、義理の妹になるわけでしょ。でも年上とはいえ、
そう、
丁寧な方
ね、
はい、
わかる、
はい、
ね、ゆっくりお湯に浸かってください。こういう時は ね、そうそう、全てを忘れていったね。神奈川県の大磯町からいただきました。
ありがとうございます。
ルーさん33歳、私のおじいちゃんはスマホという言葉を使わず視覚と呼んでいます。いいね、何か調べてほしいことがあると、おその視覚で調べてくれと周りに頼みます。 いいよね。
いいですね。本当に資格だもんね。
そうだよね。その資格で調べてくれ。三重県津市のママチャリマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
会社でウォーキング大会がありました。スマホの歩数計を使い、1ヶ月でどれだけ歩いたかを競い合うルールです。ウォーキング大会が始まってから毎週大会のランキングをスマホでチェックしています。私は1週間で8万歩でした。おお、すごいね。1週間で8万歩、1日1万歩以上ってことだよね。頑張ったはずなのに上位陣はすでに40万歩オーバー。私はこれは直感では勝てないと思い、不正をすることにしました。いいね、会社のウォーキング大会あるんだ。それからというもの、私は左手をズボンのポケットに入れ、そこに入っているスマホをずっとせっせせっせと振っていました。その結果、私は毎週30万歩オーバーの強豪ウォーカーになりました。運営本部から不正があるということで聞き取り調査が先日ありました。結果、私を含めた不正をした上位陣は全員失格、厳しくお叱りを受けました。それ以来スマホは正しく使おうと思いました。
上位陣いっぱいいた。
上位陣はこれなんかあれなんじゃない、名誉が欲しかったのか商品が欲しかったのか。さすがにさ、月金で働いてて40万歩オーバーってないだろうということで、
そうよ
ずっと手振ってる人だった。
おかしい様子が。
おかしいよね。チクリがあったかな。やだ、恥ずかしい。この人60歳だからね。会社でもそこそこのさ、ベテランでしょ。
今の方60歳。
この人60歳だよ。会社のウォーキング大会でスマートフォン内蔵の歩数計でデータ提出して、1ヶ月たくさん歩いた人が、まあ、健康優良ということで表彰されるわけでしょ。そしたら上位陣がさ、軒並み不正ってさ。恥ずかしいよ。そこまでしてとか、いや、そこまでして、
うん、勝ちたい、
勝ちたかったんですっていうね。
面白い。
1週間で40万歩オーバーっておかしいもんね。だってね、1日8万歩ぐらい歩いてるってことでしょ。
そうね、
おかしいもんね。歩数は大事だからね。皆さんどれぐらい歩いてます、ねね、7000歩ぐらい、8000歩ぐらい。昔は1万歩って言ってたんですけど、1万歩ちょっと歩きすぎだってことになりましたもんね。そう、2万歩歩くと次の日歩けなくなりますからね。そう、3万歩歩くのはほぼ軍人って言われてますからね。私この言葉好きで、1日3万歩歩けるのはプロアスリートか軍人ですね。
そうね、
日本だと自衛隊ってことになるのかな。そうね、え、私も1日どれくらい歩けるのかなと思って、1回3万2000ってのをやった時ありますけど、次の日から歩けなくなりました。痛くて、ね、え、一曲お聴きいただきましょう。山口県ネギマのマはマグロのマさんからのリクエスト、ありがとうございます。世界の終わり、サザンカ、お聴きください。
ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の泣き声、逃げることの方が怖いと君は夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって、珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今までの自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君は
山口県ネギマのマはマグロのマさんからのリクエスト、世界の終わりサザンカお聞きいただきました。さて今茨城県の方で地震がありましたね。ニュースデスクの柴田さんお願いします。
はい、11時46分ごろ茨城県南部を震源とするマグニチュード 4.2 の地震がありました。深さはおよそ50キロということで、最大震度は3、津波は心配ありません。先ほど11時46分ごろの地震、津波は心配ありません。最大震度は3でした。以上です。
この時間は本郷美術骨董館、ロジスティード、四つ葉乳業、住友不動産グループの提供でお送りしました。
東京カリンとのハチミツカリンとは、大阪で食べても東京カリンとと言うんですか？
はーい、東京カリンとは大阪で食べても東京カリンとと言うんですね。
日本中どこで食べても東京カリンと、
ハチミツカリンと東京カリンと。
ここでグローバルビッグファームがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村まなみさん、お願いします。
はい、雪のため上信越道は通行止めです。上信越道は長野インターと上越ジャンクションの間が上下線とも通行止めになっています。関越道や長野道、中央道、東北道、磐越道、そして日本海側の高速道路など広い範囲でタイヤチェーンなどの滑り止めが必要です。また名神高速や新高速など予防的通行止めを行っています。東名高速の下りは大井松田インターの先、東山トンネルで車6台の事故のため追い越し車線が通れず10キロです。一般道神奈川県内は藤沢市民マラソンに伴う国道134号の通行止め解除になりました。国道134号は両方向通れるようになっていましたが、迂回した車の影響で国道467号がまだ混んでいます。南藤沢で江ノ島方面から来る車が3キロ半渋滞しています。警視庁から以上です。
はい、中村まなみさんでした。
ワトンが1、ワトンが2、ワトンが3、ワトンが4、ワトンが5、ワトンが6、ワトンが7、ワトンが8、ワトンが9。
そうたくん、ワトンは10ですよ。
10？ いただきます。
情熱が生んだ旨味、
ワトンもちぶた。
TBS ラジオ安住紳一郎の日曜天国、約2時間のお付き合いありがとうございました。それでは1985年昭和60年発売、 CCB ラッキーチャンスをもう一度に乗せて今日の当選者の発表です。
日天オリジナルノートの当選者は、東京都目黒区の目黒の白玉団子さん、千葉県一宮町はにゃかーちゃん、仙台市アルテニーさん、三重県桑名市もりもりのもるさん、そして大内小内減らず口さん、続いてカルピステッドの当選者は大田区のカーディガンにケチャップさん、瑞穂町徳島ラーメンさん、京都市のチェルティさんです。おめでとうございます。
それではそろそろお別れの時間です。今日もいい日曜日にしてください。それではごきげんよう。さよなら。
さよなら。来週2月1日の日曜天国、メッセージテーマは最近嬉しかったこと。ゲストは伊那勝平さんです。どうぞお楽しみに。
200年前の秋田でお殿様の喉の薬として誕生した龍角散。時代は変わっても日本の喉を守り続けています。龍角散プレゼンツ喉の窓。この番組は龍角散の提供でお送りします。こんにちは。